この手紙も終わりに近づいてきました。手紙を書き終えようという時、ペテロが改めて気にかけたことは、やはり教会のことでした。秩序ある群れであってほしいと願いました。それで教会を支える中心的な人たちである長老方に、また教会のこれからを担う若い人たちに、教会生活の心得のようなことを伝えようとしました。ペテロは自分のことを長老と言っています。ただこの手紙の初めのところでは自分のことを使徒と呼んでいました。この当時教会においては使徒の方が長老よりも立場が上で権威がありました。ペテロはそういう立場の人になっていました。それにもかかわらず自分のことを長老と言いました。それはおそらく今日の後半で謙遜が大事だということを繰り返し言っていることと関係があるのです。ペテロは主イエスに従う人生を歩んだことで、本当に謙遜というものがどういうものかということを学んだのです。それが自らのことを言う時にも現れた。ペテロは自分を長老の一人とみなした上で言った。私はキリストの受難の証人として、またやがて現れる栄光に預かる者として、あなた方のうちの長老たちに勧めます。キリストの受難の証人という言葉、これはキリストが生涯の最後に極悪人の扱いを受けて神様に見捨てられた人の苦しみを味わって死んでいかれた、そのことが私たちに一体何をもたらしたのか、それについてきちんと証しができるほどキリストイエスのことをよく知っている人のことです。またやがて現れる栄光に預かるものというのは、やがての日、終わりの日に輝かしい恵みに預かるもののことです。輝かしい恵み、それは今は約束として手にしているものです。救いです。やがての日、その救いに確かに預かるんですから、確かに神の子にしていただけるん。主イエスのように神様に向かって何のためらいもなく天の父よと言えるようになる、そういう輝かしい恵みに預かることを確信している者として、長老である人たちに勧めると言っている。そして勧めた言葉はこれです。神の群れを、神の羊の群れを牧しなさい。この言葉、ペテロにとっては忘れがたい思い出とつながっていたのではないでしょうか。それはよみがえられた主イエスと一緒にガリラヤ湖畔で朝ごはんを食べられた時のことです。食事のあとで主イエスはペテロに言われた。シモン、ペテロのことですね。シモン、私を愛しているか。ペテロはそれに答えました。はい、主よ、そのことはあなたがご存知です。その言葉を受けて主は言われた。私の羊を養いなさい。そのやり取りが3度にわたって繰り返された。 ペテロにとっては忘れがたい出来事です。その忘れがたいやり取りをこの手紙を書きながら思い出していたことでしょう。主イエスは三度も、シモン、私を愛してるか、そうお尋ねになった。自分を裏切ったペテロのことが信じられなくて何度もお尋ねになったんでしょうか。そうではない。私たちならそうなるかもしれませんが、主イエスにおいてはそういうことではなかった。三度繰り返された際のやり取りを思いたい。私を愛しているかとお尋ねになった後に、私の羊を養いなさいと言われた。これはペテロを信じているからこその言葉です。主イエスに対する愛を貫けなかったペテロでした。裏切ってしまいました。しかし心の、その心の中にはペテロなりに主を愛する真実な思いがありました。主はそれを知っておられた。それで私の羊を養いなさいと言われた。ご自分にとって大事な人たちを見守る務めを託そうとされた。ペテロを信頼しておられたからです。主イエスはペテロに裏切られながら、なおペテロを愛しておられた。主イエスのご愛は、憎しみを買うようなことをされても愛することをやめない愛でした。何が起こっても変わらない愛でした。神様の愛と同じ愛でした。2節と3節を読みますと、委ねられているという言葉が繰り返されている。神様はご自分にとって大事な一人一人をあなた方のうちの長老にお委ねになったと言っている。長老といっても一人の人としての弱さや限界を持っています。それでもその人たちに、神様はご自分にとって大事な人たちを委ねようとされた。そのことの中に慈愛にあふれた神様の御心を覚えます。神様はご自分だけで何でもおできになる方です。それなのに弱さや限界を、また欠けを持った人間を用いようとされる。ご自分の計画を狂わしてしまうかもしれない者たちを用いようとされる。それは神様は私たちと共に生きることを本当に願っておられるからです。そしてその際に必要な力を本当に持っておられる方だからです。委ねた者たちがどういうことをしたとしても、ご自分の計画を変えることなく成し遂げる力を持っておられる。そうだからこそ弱さや限界を持っている私たちと共に御業を進めようとされる。それを思うと、私たちは自分の弱さや限界、また不信仰な面だけを見てはいけないことを思わされる。私たちのそうした至らないところを補ってくださる方がおられる。それが見えていることが大事です。父なる神様が厳然としておられることが見えていることが大事です。権威を振り回してはいけませんとあります。長老たちに向けての言葉でしたが、あと読んでいくと若い人たちに向けては、謙遜を身につけなさいと言っている。どちらも言っていることは同じことです。この教会に赴任して間もなくのことでした。 一通り礼拝堂を見て回った後、受付の台に置かれていた言葉に、シートの下に大事にずっと今までも置かれてきたんだろうなと思われる言葉があって目に留まりました。あ、こんないい言葉があったのだ、知らなかったなと思いました。支配せず使える人に、山に立たず谷底の人に、栄光を求めず下積みの人に、高ぶらず誰の足も洗う人に、表さず隠れた愛の人に。ペテロが謙遜を進めている思いを別の言葉で言い換えるとしたら、まさにそういう言葉になるでしょう。以前長老研修会で長老、教会と長老という読み物を用いて学んだことがあります。今長老執事研修会と名前も変わっていますが、以前は長老だけでの研修会をしていました。その時使った読み物の中に長老の務めについて書いてあった。長老にとって一番大事なことは謙遜だと書かれていた。2番目はと思っていたら、2番目が出る間もなく、何度も何度も謙遜こそが大事ですと書かれていた。なぜそこまで謙遜が大事だとこの先生は言われるのだろうか。それを思わずに折れないほどの書き方でした。なぜ人生経験豊かで牧会経験豊かなこの先生がそこまで教会を支える屋台骨にあたるような方々に向かって謙遜が大事だというのでしょうか。それは私たちはすぐに謙遜でなくなるからです。神様なしに生きていける思いを持ってしまうからです。しかし神様は私たちが生きていくために何とも大きなことをしてくださいました。私たちのためにご自分にとって最愛の方を犠牲にする覚悟を持ってくださった、その方主イエスは本当にひどい屈辱に耐えてくださって、人としてできる限界を超えることをしてくださいました。そのおかげで私たちは神様に許されて生きることができるようになりました。ですから誰も偉そうなことは言えないのです。謙遜になるほかはないのです。ペテロはそれが言いたかった。謙遜を身につけなさいという言葉もそのつながりです。これは元の言葉ではエプロンを身につけるように謙遜を身につけなさいという言葉です。この当時、奴隷たちは皆エプロンをつけて働いていました。その奴隷たちのように謙遜を身につけなさいと言った。思えばこの言葉もペテロにとっては忘れがたい思い出とつながっていたことでしょう。それは手ぬぐいをエプロン代わりに腰に巻かれた主イエスに足を洗ってもらったことがあるからです。当時人の足を洗うのは奴隷の仕事とされていました。それを主イエスがなさった。普通は弟子が師匠の足を洗うものですが、弟子が師匠に足を洗ってもらうことが起こった。あべこべの出来事です。ペテロは謙遜という言葉を思うたびにその時のことを思い浮かべたのではないでしょうか。主 主イエスが自分に仕えてくださった、その忘れがたい出来事を思い浮かべたのではないでしょうか。今日の初めのあたりでキリストの受難の証人という言葉について話をした。それはペテロが私は長老の一人として、またキリストの受難の証人としてあなた方のうちの長老たちに勧めます、そう言っているからです。しかしどうでしょうか。彼はキリストの受難の証人ということを胸を張って言える人間だったでしょうか。主イエスがキリストとしてギッセマネの園で生涯で一番厳しい戦いをしておられた時、ペテロは眠り込んでしまった。主イエスが捕らえられると逃げ出してしまった。そういったことを考えるとキリストの受難の証人とはとても言えないように思う。しかしペテロは自分のことを指してキリストの受難の証人だと言いました。それは自分にはそう言える資格があると胸を張って言ったのではない。そうではなくて、キリストの受難は自分のようなもののためにこそ起こった、それがよく分かったからこそ言ったのです。そしてキリストの受難の出来事に自分のようなものをどこまでも心にかけてくださる神様の御心を見出したのです。神様はこんな人間を救おうとしてくださっている、その御心をよみがえられた主にお会いしたことで痛いほどよく分かって嬉しくて書いたのです。古い言い方をすると、かたじけないという思いいっぱいで私はキリストの受難の証人だと言った。神様はペテロのようなもの、そして私たちのようなものをどこまでも心にかけてくださる。先ほど読んだエゼキエル書にこう書かれていました。私は自分の羊を探す、私は失われたものを尋ね求め、傷ついたものを包み、弱ったものを強くする。私たちはどういう時も神様のご支配と見守りの中で生きています。父なる神様、私たちが生きていくことができるようにと最善のことをいつもしてくださっています。この言葉はそれを知った人の言葉です。今日最後のところにある言葉、思い煩いは何もかも神にお任せしなさい、神があなた方のことを心にかけていてくださるからです。私たちは神様がいつも共にいてくださるということを信じる信仰が少し揺れてくると思い煩うようになります。誰でもそうなる可能性がある。ペテロもそういう経験をしたのではないか。そしてそこから抜け出す道を見出しかねていたとき、すべてを文字通り神様に委ねることで道が開けた経験をしたのではないか。そうでないと言えない言葉です。東京で街道建築をしたとき、私はまさにそういう経験をしました。建築が始まる年に入ってからでした。4月から工事が始まる、3月末までに総額を支払う目処が立つことが必要でした。 12月、その前の年12月頃までは多くの方々からの献金がだんだんに与えられて、なんとかなりそうに思えておりました。しかし年が明けて1月に入ってから、捧げ物の動きが急にゆっくりになりました。1月後半に差し掛かった頃、ちょうど今日の日のようなタイミングです、あと800万円がどうにも目処が立たないことがはっきりしたのです。どこからも当てがなくなりました。世の人たちからすると、見通しが甘い、計画性がない、そう言われそうな事態になりました。当然ですが悩みました。まずいことになったと思いました。御心だと確信を持って始めたことなんですけども、思い違いをしていたのだろうかと悩み悩んだ末、腹を決めて、神様、御心のままになさってください、たとえこの計画は挫折しても構いませんと祈りました。行き詰まることを覚悟しました。借金でとんでもない暮らしになる光景が一瞬頭をよぎる中、本当に真剣に祈りました。その祈りを終えた直後でした。本当に直後です。ドラマのように直後です。姉から電話があったのです。姉は私が街道建築しているのは知っていましたが、資金の見通しで行き詰まっていることは全く知らないで電話してきたのです。そして何の用事で電話してきたのか聞くと、資金は大丈夫なのか、夫の退職金を貸すことができるけどという内容でした。なんという言葉かと思いました。その電話で見通しが立ちました。神様の働きを覚えずに折れない忘れがたい経験です。そしてその後、思いもかけない方々からの献金があって、結局姉からは1円も金を借りることなく資金の見通しが立っていきました。その出来事を思い出すと、思い煩いは何もかも神にお任せしなさい、神があなた方のことを心にかけていてくださるからです、この言葉の真実さをつくづく思わされる。神様は生きておられる、本当に力になってくださる。私たちのことを片時もお忘れになることはない、委ねきる者に神様の仕方で、神様のタイミングで応えてくださる。それを信じる歩みをまた新しく始めていきましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたを信頼して歩んでいながら、健康のことで、経済のことで思い煩えてしまうことがある私たちです。本当のところは神様を信頼しているのだろうかということを自分で思わざるを得ないような場面があります。神様、あなたは私たちがそういうものであることをよくご存知の上で、これ以上ないことをすでにしてくださっています。十字架の恵み、何度味わっても世界中の人が何千年かけて味わっても味わい尽くすことのできないほどのものです。私たちのようなものが一生かかって味わい切ることがないものですが、 主の日ごとに味わわせてください。そしてその恵みをこそ力にして支えにして生きていくものにいよいよ変えてくださいますように、主の御名によって祈ります。アーメン。賛美いたしましょう。300